そんな人。
2ヶ月ぶりのそんな一等でございます。お送りいたしますのは竹内と
網宮と
吉安でございます。
どうも
ご無沙汰です。
ご無沙汰でございます。
しております。
いや、ね、今日ね皆さんに集まっていただいたのは他でもない
他でもない
この私竹内がですよ、はい、話したいことがあるんですよ、
うん
ね、はい、よくは僕はほらツイッターとかではよくつぶやいてるんだけど、
うん、
ソフトバンクの007Z を買ったわけですよ。
自慢の
ね、自慢ので、はい、ここ1ヶ月約まだ1ヶ月経ってないのかな、テストをしまくりまして、
うん
うん、その結果のご報告をどうしてもしたくて、
お
でちょっと皆様にお集まりいただきましてね、配信をしようかなと。
はい、はい、役に立つ感じです ね。
ウルトラスピードですよ。
そうそうそう、
下り42メガ、
うん、
ちょっと気になってるでしょ。
そう、ところによって42メガのあのウルトラスピードですね。
そうそう、ところによってね。でそれはしたいんだけど、うん、それよりもちょっと話したいことができまして、
お
聞いてください。あのね、あのフレッツ光、
はい、
まず雨宮さんはあれですか、自宅でのネット回線って何使ってますか？
フレッツ光です。
フレッツ光の何使ってます
か？あのネクストってやつです。あのハイスピード200のやつですか？
ああね、ああね、うん、勝ち組だね、なんかね。自慢だね、ちょっとね。吉谷さんちなみに何使ってます？
うちは全時代的な ADSL の、
あ、
いくつだっけな、20メガはないモデムですよ。10いくつのやつを使ってますよ。
あ、本当ですか、
うん、
光にはしない、
今んとこ必要ないかなって感じ。
あ、 そうした、そんなね、吉谷さんすごい興味持ってる、光にすごく興味持ってる吉谷さんには今日ぴったりなお話がございます。
もしかして光にしたくなっちゃうかな。俺
光にしたくなっちゃうと思うな。あのね、僕は、うん、実を言うと B フレッツなんですよ。
B フレッツ、
うん、B フレッツ、はい、フレッツ光ネクストが出る前の企画っていうのが、
うん、
B フレッツっていう、まあ、当時の一番、まあ、いい企画のやつですよね、サービスですよね、うん、でこれね多分ね下りで100メガ、
はい、
うん、上りで100メガだったかな、
うんうんうん、
っていうスピードを一応スペック的には、
うん、
で、これ予備知識として、うん、フレッツ光ネクストと、料金は同じ、
うん、
い
同じです。 B フレッツもネクストも同じ、
はい、
でスピードは、まあ、さっき雨宮さんが言った200ですから、ネクストは、
うん、
ネクストの方がちょっとスピードが速い、
はい、
でそれだけじゃないんですよ、ネクストのいいところって。
というと
スピードだけではなくて、 iPhone 持ってるじゃないですか。
持ってます。
雨宮さん持ってますよね。
持ってます。
その iPhone 呼気にできるって知ってます？
え、
呼気ってなんだ、呼気って。
あの、あ、じゃあごめんなさい、その前に、
うん、
電話回線、自宅の電話回線って何使ってます？
電話回線、
うん、
どういうことですか？
うちは NTT のままかな。
そう、 NTT のまま ADSL で多分やってるんですよね。
うん、
で雨宮さんは光電話ってあるじゃないですか。
はいはい、はい、あれは契約してはないです、普通に NTT の。
あ、そうなんだ。 光電話にすると、
うん、
iPhone を呼気にできるんですよ、
うん、え、マジですか？
ちょっとすごいでしょ。それを僕今日知ったの。
あ、それ知らない俺
ね。ちょっとでしょ。 iPhone とか Android とか、うん、まあ、それこそ iPod Touch とか、
うん、
スマートフォンを呼気にできる。条件がありまして、フレッツ光ネクストであること、同じフレッツの光電話の、うんうん、サービスを受けて
る。俺契約するときにフレッツの光電話は入って、うん、2日目あたりに解約しました。
あ、そうなんだ。なんでよ。
いや、いらないなとか思って光電話は
っていうのが必要なのと、
うん、
あとは Wi-Fi 環境がないんだよね、
うんうん、それは大丈夫です
よ。そうそう、う
ん、
でこれさえ整っていれば、あとは iPhone、 アメメソ持っていれば iPhone にアプリをダウンロードして、
うん、
もうすぐですよ、今すぐにでも使える。
え、そんなアプリがあるってことですよね。
あるんでございますよ。
それ NTT から出てる、
どこから出てるかはよくわからないんです
がでもアプリ名は、
ですね、会社名がわからないんですけど、うん、アプリ、うん、iPhone のアプリの名前が、うん、エイジフォン、
スペルが
AGE、
iPhone のフォン、うん、はいはいはい、
うん、
というアプリを、これ一応無料らしいです。
おお、あ、これ知ってます、はいはい、うん、見たことありますね。
で落とせば iPhone をコピーできる。
おお、
家の中で iPhone 持ってればどこでも自宅にかかってきた電話が受けられる。しかも、自宅にいるときは iPhone から自宅の回線で電話をかけられる。
あ、やばい、これちょっと速攻でちょっと光電話契約するべきですね。
でしょ。
じゃあ、聞いてください、はい、うちのその光電話をすぐ解約した理由がですね、
うん、
電話機がちょっと古いんですよ、
うん、
もう10年ぐらい前の古いタイプのやつで、
まあ、黒いやつだ、
うん、そこまで古い
ダイヤル電話機が重くて丸いのがついてる今の子供使い方が分かんない
一応ピッポッパのねプッシュボタンはついてるんですけど、
あ、そう、あ、そういうっていうのが古い
ピッポッパなんだ
なんだけど、なんかね、ちょっとこうその機械が古めのせいか、その音量がねちょっと小さめなんですよ。なんか壊れてるせいかちょっとよく分かんないんですけど、でだけどほとんど使わないんですよ。
使わないよ
電話って。
本当うちもね、自宅にかかってくる電話ね、本当になんかあのなんかの勧誘の電話とかばっかりで、
そう
知り合いはみんな携帯にかけてくるから、
そう、
うんうん、
なので光電話いらないなと思って解約はしたんですけど、うん、
でもね、うん、固定電話がなきゃないでちょっと、
うん、そう、
もしも時に不便な感じがね、
そう
だから、まあうちも光電話なんだけど、
うん、
でちょっと欲しいでしょこれ、このサービス。
これは欲しい。
さんちは光電話契約はしてるんですね。
光電話契約してるん
で、ネクストじゃないんですね。
ネクストじゃない、ここなんですよ、ポイント、ここなの。
でも技術的な話をするとネクストじゃなくてもできても良さそうだよね、うん、
でポイントはここで、あのね、聞いてくださいこれ、
うん、聞きましょう、
ね、まずこの古希にできるというのはすげえ便利そうだなというのはあるじゃないですか、で、うん、僕もそれやりたい、
うん、
うちは B フレッツ、要は結局今ね B フレッツってのはもうないんですよ、
うん、
B フレッツの後継の企画としてネクストっていうのができたんで、
うん、
B フレッツってのは昔の企画なの、
はい、
今はもう B フレッツを新規契約することも多分できないはずなのね、
うん、
はいはい、
で、ネクストじゃないとこのサービスは受けられないっていうので、うん、ネクストにしたいじゃないですか、
うん、
月々の料金も一緒、
うん、
したいじゃないですか、
うん、
NTT に電話しましたけどね、
うん、
買いたいんですけどと、
はいはいはい、
これをやりたいんで買いたいんですと、
うん、
したら工事代が約1万5000円かかると、
うん、なんと
、ね、
なんか どこの工事すんの。
あ、要はね、なんかね、話を聞いてると、自宅に人が来て、
うん、
モデムを変えてテストして帰るって、うん、そのぐらいいるらしい。要は
ちっちゃい箱変えなきゃいけないんだ。
そうそう、このモデムをの機能の差で多分使える使えないっていうのがあるんじゃないかなっていう思うんだけど、アメミヤさんおかしいでしょこれ。まあアメミヤさんほらネクスト契約してる勝ち組ですから
勝ち組
ね、いまいち僕の気持ちもわからないとは思いますけども、ね、スピードはうちより倍ですよアメミヤさんのところ。単純計算でね、まあ、うち100で雨宮さんち200ですから、
まあ、200言うてもね、まあ、実質のソフトはね、まあね、そんな出てない
ですよね。まあ、まあ、の余裕の発言
ね、なんかねで、かつこういう付加価値だ、ほら、うん、あのテレビが見れるってあるじゃん、光で、
うん、
ありますね。
ああいうのもねネクストじゃなきゃダメらしい。
ほほ、
あ、そうなんですか。なんかね、いろいろあるらしいんですよ、こういう付加価値がついてるのはネクストだけ。いろいろ付加価値がついていて、かつスピードが倍なのに月々の基本料金一緒っていうね、
うん、
じゃあ新しいのにしたいじゃんっていう時に、うん、1万5000円出せよと、
うん、付加価値つくんだから出せよっていう話もあるにやらね。
だってこれね、例えばね、僕がこの NTT 様からですよ、
うん、
ね、商品何か買いましたと、
うん、
ね、商品を買い取って、でこれが 新しい新製品が出ました、その新製品は性能がいいですよって言ったら、さすがにそれを買い、ね、交換しろとは言いませんよ、
うん
ね、
うん、
それは非常識だと思いますよ。だけど、うんうんうん、毎月月々払ってるわけですよ、使用料を。
でもそうですよね、
ネクストを昨日今日この NTT と契約した新参者と、こう昔から B フレックスの頃からずっと契約し続けてる私お客様をですよ、
うん、
どっち大事にするんだとって話じゃないですか、吉田さん。
難しいとこですね、うん、あの NTT ドコモのムーバっていうのを使っていた人たちは、うん、フォーマに変えますっていう話で、
うん、
もうムーバ使えません、うん、だからフォーマの端末をもう劇的に安くお分けしますよっていうのがあってするわけですよ。
そう、うん、そうですよ、それそれそれ、そういうこと。
つまりサービスがなくなっちゃうとか、もう新規受付してないんだったら新しいサービスに普通にね移行するのってタダみたいなもんじゃないの、うん、っていう意見もあれば、
うん、そういうことですよ。もう
一方で、うん、いやいやいや、今使ってるやつだと機能がなくて新しい箱に変えないといけないんだから箱代出してよ、ちょっと高いけどっていう意見もあるよね。
うん、でもね、僕ね納得できないんだよね1万5000円出してまで古希にするのはどうなの。でもスピードも倍になるんだろうし、
うん、
悩みどころだよねっていう話をねどうしてもしたくて今日は収録をさせていただきました。
あ、007Z の話に行くのかなと。
それがメインなんだけどね、一応ねあ、ちなみにね、ちなみにね、アメミヤさん、これ古希に iPhone とか Android できるっていうのと、
うん、
あとねパソコン用にアプリが出てて、
うん、
パソコンでね自宅回線使って電話ができたりするらしいよ。
あ、おー、ノートパソコンこう耳に当ててもしもし早いできる。
そうそうそうそうだそんなアプリも出てるらしいんでなんかぜひあのそういうの、まあ雨宮さん勝ち組ですから
ね
すぐにもうすぐにでもね、そういう
今電話かけてつなげ、明日からとか今日からもうね、
うん、
1万光電話にしろって言えば、
そうです、1万5000円取られないわけですから。
取られません。
光電話に変えるのに契約するのに確か工事必要ですもんね。
いらないんじゃないの、モデムにだってついてるでしょ。
いや、ね、モデムの交換が確かあるはずなんですよね。
だって一番最初3日ぐらい使ったんでしょ。
解約した時にどうしたの。
その何でしたっけ、解約して、新しいモデムに交換して、その何、光電話ついてないやつに確か変えたはずなので。
あら、
あら、あ、じゃあ、あ、じゃあ1万5000円、あ、負け組だ。
うんうん、でもだって今、うん、フレッツの光のね、あのホームページ見たら工事費無料って書いてあるんで、
ガ
ーン。どうしてもね、やっぱね、ネクストのね、もう昨日今日契約した新参者をね、すごく手厚くするのが NTT なんだよ。僕はもう NTT なんか嫌いだちょっとそういうことで僕はちょっと1万5000円今出すか出さないかちょっと今ね検討中。
そうですかNTT への愛情を渦巻いてますね。
そうそうそう、っていう話をどうしてもしたかったんですけど、今日はね、うん、その話じゃないんですよ。
最初に言っていた、
もうだいぶ話しちゃったけど、時間もだいぶ取っちゃったけど、うんうん、30分ぐらい、30分じゃない、半分ぐらい喋っちゃったけどソフトバンクの 007Z を買ったわけですよ、
うん、はい、
結論から言うと、
うん、はい、
今、まあ、外で Wi-Fi 環境が欲しいなと思ってる方は、
うん、
これは買っていいと思います。
おすすめ、
うん、あのね、多分ね iPhone 持ってる人は、
うん、
あのソフトバンクでん、あのアンテナが繋がない電波がねえって思ってる、不満を持ってる人が多いと思うよね。
うん、
で、うん、この端末はまずソフトバンクの42メガのこのウルトラスピードという規格で、まず通信ができる、う
ん、はい、
これがメイン回線です、
うん、
でサブ回線というのがあって、
うんうん、
ソフトバンクの電波を捕まえられなかった時に、
うん、
今度 e モバイルの回線を捕まえに行くんですね、
うん、
でこれもはっきりとはねどこにも書いてないんだけど、
うんうん、
42メガの e モバイルの回線を捕まえる、
うん、
でどっちか捕まえられればそこそこのスピードが出るぞと、
うん、
で、じゃあどれぐらいのスピード実際出るんだっていう話なんですけど、
うん、
うち、まあ、僕が行動する範囲、
うん、
あの土井中県土井中村土井中町、
うん、まあ、千葉のあたりですね。
そう、うわ今千葉県人全員敵に回しましたよ吉谷さん。
え、そうじゃない竹内さんが言ったんでしょ今。
いや僕はほら土田舎県って言ったんだけど
千葉県の言ったのは竹内さん
ですよ。あ、そうですでまあまあまあそんなにあれですよ、あの都会ではないですよ、
うん、
千葉県の中でも、
うん、
まあ真ん中よりちょっと下ぐらいの場所でございます、
うん、そんなことないですよ真ん中ぐらいだから
真ん中ぐらいのところですよね。そこでだいたい平均6メガから7メガ下り出ます。
おお、十分ですね。
上りはだいたい1メガぐらい出る。
うん、
でサブ回線の e モバイルでもだいたい同じぐらい。
おお、
そうですか。
うん、で、ね、1回
上りは、うん、もともと規格として遅めなんですか。上りとこれ非対称なんですね。
上りはちょっと遅めですね、
うんうんうん、
実際はね。で、これどっかに書いてあるかな。そういうことを言われると僕はちゃんと調べてないんでわからない、
うん、いやいやそのくらいでいいと思う。上りの方が遅いっていう企画ですよっていうだけで。
はい、じゃあ続けます。
はい
、で、あの一回神奈川に行ったんですよ。
うん、
ね、
海を渡って、
もう海を渡ってアクアラインを渡ってすぐですからね。
はい、
大都会に行きましたら、あらびっくり、12、3メガ平気で出る。
うーん、
うん、10メガ超えたのはそれだけなんだけど、
うん、
でも、ね、神奈川の方が早かったんだ。
神奈川の方が早かった。で問題なくソフトバンクも e モバイルも捕まえられた。
うん、
うん、これね意外とまだだが始まったばっかりだから、
うん、
e モバイルもそんなに始まって間がない、
うん、
でソフトバンクも、まあ、間がないのかな、
うんうん、
あ、ウルトラの
ウルトラス
ピードね、
うん、空いてるからかなっていう気もするんだけども、まあ、それでも十分なスピードが出るかな。でこれ金額です、金額、
うん、
でこれが今ソフトバンクが、11月30日までのキャンペーンというのをやってて、
うん、はい、
今買えば、契約するときには実質0円、
うん、で、
月々3880円、
うん、マジックナンバー3880円。
何ですかマジックナンバーって。何ですか。
いや、あちこちで3880円を聞くのでね。
ああ、そうなんですか。今もあ、でもそうですね、 YMAX なんかも3880円。
そうなんですよ、
うん、3880円で使い放題と、
うん、
で、これが11月30日までに契約をすれば、ずっとこの先解約するまでずっと3880円でいける、
うん、
いうこと
です。過ぎちゃうと値上がりしちゃうんですか。
過ぎちゃうと値上がりしてしまいます。4980円になります。
ああ、
1200円ぐらい、
うん、でございます。
ふむふむふむ、
でですね、だこれは、まあ、もし興味のある人は11月30日までに契約してくれるぞというのが一つ、
うん、
であとはこういろんなお店で、ね、キャンペーンをやってるんです、
う
ん、
そうそう、そう竹内さん買ったんで私もちょっと見に行ったんですけど、うん、普通のお店だと、普通のお店ってキャンペーンやってないお店だとなんとなく端末代分割で払わなきゃいけなかったりして、
そうそうそう、
あんまりこう、ね、そこまで考えると劇的に安くもないなとか思ったりしたわけですよ。
でこの3880円っていう数字の中の1400円分っていうのが、
うん、
端末の分割支払い分なんですね、
うんうん、
2年間1400円だと端末代になるみたいな感じ、
うんうんうん、
で途中解約をすると残の月かける1400円は一括で払わなきゃいけない、
はい、
あとは、うん、まあ、違約金みたいなのも約1万円かかったりする、
うん
うんうん、
いろんなところでキャンペーンをやってて、
うん、
どこもだいたいこのソフトバンクの今やってる11月30日までのキャンペーンで、あの実質0円で月々3880円っていうのがほとんどなんですよ、
はい、
例えば実質0円3880円月々なんだけども、 1万円キャッシュバックするよっていうお店があったり、
うん、
あとは一番僕の今いろいろ見てる中で一番美味しいなっていうのが本体一括0円、
うん、
で月々2480円、
うん、それがいい、
これが一番安い、
うんうん、
要は分割分を、一括で最初に払っちゃう、
はい、
だけどそれを0円でいいよっていう売り方です、
ね、玉添え、ただで
ただでどうぞと、
うん、
で結局、月々の3880円から端末代はもう最初に払っちゃったんで1400円引かれて2480円っていう、
おお、
それだとなんか素晴らしい感じ
ですね。2480円で2年間、ただこれは2年間ですよね、
うんうんうん、
2年以降さらに使おうとすると3880円になる形、
うん
うん、
ただねこれ今なかなかやってないみたいなんですよ。
そうです、私は何件か見に行きましたけどなかったですね。
ないんですよ、うん、で実は僕はその一括0円の2480円で契約してるんですけど、ここね僕勝ち組、さっきの雨宮さんのネクスト
出ました、うん、
まあ、アメミさん勝ち組で僕Bフレッツだから負け組なんですけど007Z に関しては僕勝ち組になったって感じ、これ自慢、自慢、すげえ自慢そんなキャンペーンをやってるところがちらほら出てきてるんで、そろそろいろいろ探すと美味しいキャンペーンやってるところあるんじゃないかなと。
そうですか、うん、じゃあその11月までにいい感じの条件を探して契約すると、うん、ちょっと勝ち組になれると、
勝ち組になれるというおすすめなんだけど、ただやっぱり初戦というちょっと怒られちゃうんだけど、ソフトバンクなんで、
うん、
あと e モバイルなんで、
うん、
必ずエリアはチェックしていただいて、
うん、
ご自身の、ね、住んでいるところやよく使うところ、
ね、うん、僕はまあ正直なところこれを2年間使うかどうか正直わからないんだけど、
あ
僕はほらこの買い方をしたんで、僕の場合は、
うん、
解約をするときに、約金の約1万円だけ払えば途中で
やめること端末代の、残りっていうのはないわけね、
ないわけです、一括で払った形、
それは楽ちん、
なのでいつでも気楽、まあ、気楽じゃないですけどね、1万円だからね、うんうんうん、さっき1万5000円ですごい悩んでたんですが、
すごい怒ってる
1万円で何言ってんだって話ですけど、まあまあね、まあでもほらっていうのが、 YMAX が新しい企画、すんごい早い企画のやつを、
あ YMAX2、
うん、テスト終わってまたまあ来年ぐらいには出てくるかなって感じじゃないですかね、
その
ままだと、それが本当は欲しいなと思ってた
り、そんなに早いのはいい、
あのね早いのがいいです
外にいるときにそんなに回線速度を必要とすることってそんなにありますか？
うん、あのね、外でね動画を見るんだね。
ああ、そうですよね。
そうそう、動画を見る人にはこれ注意しなきゃいけないことがありまして、
お
これね、これも僕のテストした範囲なんで正式には何も歌われてないんで、
うん、
必ずしも 100% そうだとまあ限らないんですけど、
うん、
僕のテストした範囲だと夜正確に何時からか分かんない、テストしたのは7時半とか8時ぐらい、
うん、
これぐらいの時間帯になると、YouTube とか、
うん、
あとはあのエアビデオって iPhone のアプリのエアビデオとかっていう動画の受信をするのが劇的に遅くなります。
おお、なんか制限かかるんですかね、夜になると。
制限が多分かかってんじゃないかなと思います。
うーん、
あのね、ちょっと再生してしばらく止まってまたちょっと再生してっていうのを繰り返すんで、で、スピードのテストをすると昼間同様6メガぐらい出てるんで、多分動画に限っての制限がかかってるんではないかなと予想はしてます。
はいはいはい、
ということね、
はい、であとは、ソフトバンクが、まあ、毎度のごとく iPhone なんかと一緒なんですけど、
うん、
あまり多く使うと、
うん、
翌々月にガクンと1ヶ月間落とされます。
ああ、
で e モバイルは、1日ごとですね。
ああ、なんかそうみたいですね。
昼間がっつり使っちゃうと夜9時から1時まででしたっけ、2時まででしたっけ、なんかそれぐらいの時間帯、
その日に罰が、
そう、罰が
やってくる、
夜やってくると。僕はまあ夜はいい子なんで家にいるんで、ね、あのほら、あの光の、まあ、ネクストじゃないですけど、うちのビフレッツなんですけどね、
いちいちいますね。
もうこれね、僕今日本当にね、今日ね、もうねがっかりだもんね。せっかくね、コキとして使える、やったぜと思ったらね、1万5000円出しやがれっていう、
ね、いやでも僕は逆にいい情報を知りましたね。
これ知らなかったでしょ。
知らなかった。
聞いてるリスナーの方は知ってて、そんなのっていう方は多いかもしんないですけど、知らない人も結構いいんじゃないかなと思って、
うん、俺もちょっと光にしてみようかな。
あ、すっごいなんかお決まりな感じで言ってくれました、ありがとうございます。
ちょっと言ってみました
全然する気ないくせに言うしなさ
あ、棒読みに聞こえちゃいました。
うん、かなりね、大正解だった。
棒読みでした。
はい、棒読みでしたよかったです。吉谷さんもね、じゃあ B フレッツ今契約でいないなフレッツ
そうそうそう、
フレッツ光ネクストに、
フレッツ光線の時にはネクストにしようっていうことですね、はい、うん、
ぜひ何の紹介をしたんだかよくわからないですけど、
あ、ちなみにその、
はい、
007Z の、
はい、
ソフトバンクと e モアの切り替えとかは手でやるんですか、それとも勝手にされる。
あ、これよく聞いてくれました。
そう、そこだけ気になってたんですよ。
基本は、パソコンないしは iPhone のブラウザ上からやるんですよ。
ああ、
なんですけど、
そういうことね。
iPhone の切り替えを素早くやってくれるアプリというのが出ました。
ああ、はいはいはい。
Android でも出てるみたいなんで、これはもう、このあれですね、007Z を持ってる方は必須アプリ。
そういうことですね。いや、はい、箱でやるんじゃなくて、
はい、
使ってる PC やら iPhone やらで、
そうです、
ゴニョゴニョって操作すると、何メイン回線とサブ回線という名前でしたっけ。
そうですね。でオートにしとくと基本は強い回線の方をつかみにいきます。
おお、
はい、
竹内さんはオートですか、それとも、手で。
僕は今基本 e モバイルをメインで使ってます。
ああ、それは何か理由が。
うーん、再来月が怖いから。
ああ動画たくさん見るとね。
そうそうそうそう、そういうことでございます。
そういうことですね、
はい。ちなみにその iPhone 用のアプリの名前が 007Z ステータス、
うん、
お
う
お
う
お
う、
っていうアプリみたいです。
はい、
なんか役に立つ情報最後に入れられたかな。
なんか伝わったかな伝わったかな、大丈夫かな、伝わったかな。
僕には伝わりました。違う、あの光電話のこと。
光電話の方
そう、時
の話、
そっちの話。あ、
そうですか。
もう速攻明日電話します。
007Z は買うの。
ね、一応視野には入れてます。
あ、そうですか、よかったです。ただあの本当にあくまでもただこれテストの機械を貸し出しとかしてないらしいんですよ、
うんうん、
あ、 YMAX と違ってね。
そうなので本当に契約をしてからつながらなくても何とも言えない。ただ僕の住んでる結構田舎の方でも結構つながるよっていう、意外とびっくりした。
おうん、
こんなに繋がるんだって期待以上だったんでちょっとびっくりしました。
あ、うんうんうん、
という話です。
あ、最後に一つだけ質問いいですか。
はい、
充電どれぐらい持ちます。
充電ね、あのね、アメミさん、それはね聞かない方がいい
あ、うん、そういうことですね、
うん、あのね、まず僕は基本車の中で使ってるんで、
うん、
常に充電してるんですよ
なのでUSB 給電ができると。
そう、なのでバッテリーがどれぐらい持つかを知らないということでございまして、役に立ったかな、もう伝わったかな、 007Z 伝わったかな、これ伝わってないような気がするけど、まあいいや何かね分かんないことがありましたら、うん、直接メールください
おサポート体制に入った、
はい、ということで、まあ、質問感想何でも結構です、
励ましのお便り、
はい、ぜひメールでいただきたいんですが、
です、ね、
メールアドレスの方を、
うん、お
アメミヤさんから
久しぶりだなこれ言うの。ではメールアドレスの方がそんな it@0438.jp sonnait@0438.jp になります。
さすがでございますね。
はい、もうこれはもうね、
はい、じゃこれあのメールじゃなくてツイッターでなんかちょっと話しかけたいななんていう人はどのアカウントをフォローすればいいんですかね。アメミヤさん、
そちらはですね、SONNAI2010 というね、そんない2010というアカウントがございますので、そちらの方で、ね、つぶえていただければ、
はい、
はい、
よろしくお願いします。フォローしていただいてもあまりフォローを返さないかったりするんですだからあのフォローしていただいたらぜひ、
うん、
あの声かけて
そうですね、
うん、声かけていただければ、うん、基本フォロー返してます、
はい、
お
結構あの、ね、業者っぽい方も結構フォローしてくるんで、
うん、
どの方がリスナーでどの方が業者でよく分かんないんですよ。なのであまり積極的にはフォロー返してないんで、
うん、
ぜひ声かけてください。今現在フォローしてる人でもなんかフォローあいつしてくんねよっていう思ってる方がもしいたら、うん、悪気はないんで声かけてください。
はい、
メンションでご挨拶いただければと、
そういうことでございます。あと何を話してたんでしたっけ、ブログのアカウント、
はい、
アカウント
ブログ
のアカウントじゃねえや
URL
あの間ねこのしばらく間が空くって怖いね
そうですよ、今までスラスラっと出ていた告知も
結構普通に言ってたよねこれ、こういうのね
そうです、
ブログの方がございまして、ブログの方はどうやって行ったらいいんでしょう、アメミヤさん
もうヤフー、グーグルなどの検索エンジンの方で、ひらがなでそんな it と打っていただければ、一番上に出てきますので、そちらから、見ていただいて、ブログの方で、まあ、コメントなりしていただければとよろしいかと思います。
はい、はい、ありがとうございます。そこで最後にですね、
うん、
大事な大事なお知らせを一つしたいんですがよろしいでしょうか。
はいはい、
ですね、そんな it の姉妹番組といいますか、
はい、
敵対番組といいますか、
敵敵、
そんな人 R40 という番組がございまして、
お兄さん番組ですね、
お兄さん番組なんですかね、はい、まだ2回ぐらいしか配信してない番組なんですけどもあの昔の、パソコンの話をする番組でございます、
うん、
はい、最新情報一切出てこないという、
ね、はい、懐かしむ番組ですね、
ポッドキャストなんですけども、はい、そこでちょっとした、募集をかけておりまして、募集の内容、じゃあ吉谷さん、
おそんな it R40 という昔のパソコン話題をしゃべる番組やっておりまして、
はい、
そちらでですね、一緒に俺も話せるぜ、私も話せるわっていう人を募集しております。
はい、
ゲストという形で出ていただいて、懐かしのパソコン、またパソコン通信、またその頃のパソコンゲームとか、そういうことについてお話ししてみませんかっていう感じで、ゲストに来てお話しいただける方を募集しております。
はい、一緒にワイワイと昔の話をしたいなと思っております。どんな話をすればいいかっていうのは、あの過去の配信を、 R40 の配信を聞いていただければなんとなくわかると思いますので、ぜひ、
うん、
過去配信も聞いてみてください。で、応募方法なんですけども、
はい、
これは専用のメールアドレスございまして、
はい、
R40@0438.jp
覚えやすい、
非常に覚えやすい、うん、短いアドレスを作りました。
R40R2420 ですね、
はい、@0438.jp でございます、
はい、ぜひぜひ、
ぜひ
あなたの協力を待っております。
よろしくお願いいたします。ということでございまして、そんなこともやっております、違う番組では、
はい、
はい、
ということで、いつもどんな風に締めてたかも覚えていないんで今困っておりますが長くなってしまいましたので、この辺で終わりにしたいと思います。大丈夫かなこれ、本当に配信するの、ということでございまして、iPhone5 多分僕買うと思います。
はい、
竹内と
iPhone5 は絶対に買います、雨宮と、
iPhone5 は買おうかなと思っております、吉安がお送りいたしました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
プロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、うん、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。